島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティがお送りします。まずは県内の情報です。浪江町から集まれ浪江っ子、子ども家族交流事業のお知らせです。浪江町では久しぶりのお友達との再会の場、親子での体験の場、保護者同士の交流の場として交流事業を開催します。10月12日土曜日は郡山自然の家、10月14日月曜日の祝日と10月20日日曜日は国立万代青少年交流の家でそれぞれ行います。申し込み締め切りは7月26日金曜日までです。詳しくは浪江町教育委員会障害学習課、電話 0243-62-0304 番までお問い合わせください。以上、浪江町からのお知らせでした。続いてシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。それでは今日のこの時間は NPO 法人 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会会長の長谷川秀夫さんにお話を伺います。長谷川会長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会、ちょっと長い名前になってますけれども、愛称があるんですよね。
そうなんです。みんなが復興の主役というスローガンを掲げてますので、はい、今民と福を通りまして民福と言っています。
はい、民福、なんかちょっと可愛らしい名前になりました ね、はい、この民福が立ち上がったのはいつになりますか？
去年の6月になります。
はい、で今現在は NPO 法人として活動しておりますけれども、立ち上げるきっかけは何だったんでしょうか？はい、
その発足の1年ほど前から月一度の被災者支援会議というのを、まあ、被災者支援している NPO や NGO でやってきたわけなんですね。はい、でこれはもう被災地 の、 この復興はもう10年20年30年かかるなというふうに見えてきたので、うん、
はい、
そのためにやっぱ月1回に会員やってるだけでは全く不十分だなと、うん、そういう長期的な支援をやれるような組織にして、事業としてこう作っていかないとダメだなという思いがありまして、うん、それを2、3ヶ月話をして皆さんが同意してくれたので去年6月に組織として立ち上げました。
うん、まあ、長い時間かかるんじゃないかということを見据えて作られた組織であるわけですね。きっかけがどんどんどんどんこう大きくなっていって、今現在はね NPO 法人として活動中ということなんですが、この連絡協議会に加盟している団体は何団体ぐらいあるんですか？
増えましたね。48団体になっておりまして、まあ、私も思って った以上にいろんな団体が来てくれたなと、まあ、本当に被災地で活動している NPO というのはものすごくいっぱいありました。私も今でもまだ新しい団体の名前が分かったりして、はい、そういうのあったのかってびっくりするくらい活発に活動しているんですね、
はいはい、その中で48団体、はい、ということなんですけど、主な活動としてはどのような形を、はい、
やはり共同のパートナー探していますかね、いろんな例えば雇用のために子どものキャンプやりますよという時に、はい、その広報をするために、その相手をこう紹介したりとか、行政からこういう事業の委託先を探してるんだけど、そういうところないかなという時に、まあ、ここにそういう話が全部集まりますので、そういうパートナー探しにこうアドバイスをしたり、あるいは情報がここに全部集まりますので、
はい、
ここが情報センター的な機能を果たしているとも言えますね。
情報が集まってくる場所ですので、仲介役にすぐなれるっていうの
もね。そうですね、
はい、
目標ここにアクセスすると、大体被災地でのいろんなことが分かるという面では、非常に便利な存在かなと思いますね。
そうですね。そしてもう一つの活動になると思うんですけれども、一歩一歩というね、これ開放誌のようなものですが、こちらを月に1回発行されてるんですね。
そうですね、
はい、
すでに、第3号を発行するようになりまして、
はい、
これはいわき市内に交流サロンというのが結構あちこちあるんですよね、被災者の方、避難者の方が、まあ、集まって、仲間とこういろいろ交流できる場所としてあるんですが、その中で民福に加盟している4つの団体が毎月月刊誌を発行したんですね、
はい、
交流サロンのいろんな活動の予告とか、そういうのをするものなんですけども、これやっぱり想像に合っていると非常にきついわけですよ ね、 人でもかかるしお金もかかる、これを一本にできないかということで、それがうまくいきまして、6月号から発行できるようになりましてね、8ページから始まったんですが、今回夏休み特集ということで12ページにも
発行してですね、わあすごい盛りだくさんですね、
はい、1万7000部発行して、
はい、
これは双葉郡8町村に、お願いして、町民代と一緒に避難先に郵便で送ってもらうようになりまして、そういう面ではこういわきと双葉郡のいろんなこう情報が、一堂に触るという面では、ね、非常に良かったなと思いますね。
いっぺんに知れるっていうのはいいですよね、4枚も5枚もこう集めてきて、ここでは何やってるのかなって見るんじゃなくて、一歩一歩を見るだけで全ての元が分かるっていうのも ね、いいですよね、
まあ、やっぱ長期的な被災地の復興を考えると、バラバラになっていたんではやはり息切れしてしまいますんでね、そういうふうにこう集約して省エネ型にしてですね、本来の集中すべき活動に集中するというふうにしていかないと、やはり長期戦には備えられないと思うんですね。
バラバラになってたものが一つにまとまるっていうだけでも大変だと思うんですけれども、そのまとまる力がここにはあったということですね。
いわきの場合はうまくまとまってよかったなと思います。やはり被災から1年くらいはもう皆さん全力疾走でしたね。
そうですね、
我々もそうでしたけど、でもやっぱり10年かかるのに短距離型だったら当然持たないわけで、やっぱりマラソン型にしましょうということで、意識的にそこの転換していったことがうまくいったなと思いますね。
はい、そしてこれからの民福の活動、まあ、いろいろとお考えだと思うんですけれども、どんなことが必要だと思ってますか。
まあ、被災者の支援も当然なんですが、この被災地からの発信というのも大事かなと思ってはいるんですよね、
はい、
我々が経験したことというものを教訓化して、今後の日本で起きる大災害に対するこう備えとして防災ツアーといいますかね、いうふうにこう訴えて、全国からいわきに来てもらって、いわきがですね、学びの地になってですね、全国 の、 その防災に対して貢献するというふうな役割をね、果たせれると、いわきの復興の一助になるのかなと、逆に言うとですね、そういう面もあると思いますので、このマスターデイツアーを今後まあ展開していきたいと思っています。
被災地のやるべきことの一つでもありますよね。はい、今日はお話を 3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会から長谷川会長に伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この車は日本の道を知り尽くしている。オーナーになる喜び。クラウンハイブリッドリボーン、また走り出そう。ここから福島トヨタ。
今日の一言。パンダウサギ、旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。 皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ココ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車東方銀行の提供でお送りしました。